過ごしですか？西村かなほです。さて今日も一緒にお話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの日本法人代表代理龍太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、龍太郎さん、日本各地で桜の開花の発表があって、は
い、いよいよ
ね、いろんなところで春の気配を感じていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、
ね、気持ちのいい季節になってきましたね。
はい、龍太郎さんは桜を好きですか？
桜ね、好きなんです。私桜新町という町に住んでて、
はい、
ちょっと八重桜なんでちょっと遅いんですけど、すごく綺麗です。
ちなみにこの放送しております FM 西東京、これは西東京市にあるんですけれども、小金公園っていう公園があるんですよ、龍太郎さん。
そうなんですね、スタジオ何回かお伺いしてますけど、
そこからもう少し距離がある場所なんですけれども、そこにはですね、山桜、里桜、ソメイヨシノなどの桜が約1700本も植えられているんですよ。収録の日以外も、
はい、
ぜひ小金井公園の桜も綺麗ですね、
はい、
今度ご一緒してみましょう。
タイミングがね、
そうですよね、
桜短いんで、
はいはい、さてここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けしてまいります。妊活に関わるゲストの方をお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。
今日のテーマは不妊治療経験者にインタビュー、保険診療開始に思うことです。最後までお聞きください。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
4月からですね、はい、いよいよ不妊治療の保険適用が始まるということで、今回これ放送が3月27日なので、
はい、
今週からということになりますね、
うんうんうん、
はい、過去何回かこのラジオでも保険の話ですとか、特にここ半年ぐらい結構やはり頻度が多かったかなと思います、
はい、
で、まあ、保険と同時にアイジェノミクスの、まあ、エラ検査、エマ検査、塗料検査も、まあ、先進医療という形でいろいろやり方が変わってくるかなというところもあるんですけれども、はい、まあ、大きなこう一歩になるのかなという時期になってきました。
はい、で今日はですね、そんな大きな転換を迎える直前に不妊治療を行って妊娠や出産をされたというお二人の方に事前にインタビューをさせていただきました。保険診療になったことなどへの率直なご意見を伺いましたので、ぜひお聞きいただきたいと思います。まずお一人目の方なんですが、龍太郎さん、
はい、
40代の丸山さんという方でいらっしゃいます、はい、でこの方は、妊娠6週目行った治療と治療に至る状況などをお話しいただきました。
まずタイミングを半年ぐらい取ってみたんですけども、授からずに不妊治療を考えるようになりました。なので人工授精とかをせずに体外顕微授精を行って、ありがたいことに1回目で妊娠に至って、現在妊娠6週目という形になっています。体外受精、顕微授精をやるとなった時には、私はもともと検査で AMH の値があまり良くないことが分かっていたので、もう早めに体外受精、顕微受精をやってしまいたいみたいな思いがありました。また助成金が40歳までであれば6回までで、40超えてしまうと3回までっていう風に回数が減ってしまうっていうタイミングがあったと思うんですけど、で私はその時39歳で、できればその助成金の回数が多いうちに体外受精、顕微受精を行って、こう回数が多い状態にしたいという思いもあったので、ちょっと焦っていたじゃないですけど、なるべく早めに39歳のうちに始めてしまいたいという気持ちが強かったと思います。私はありがたいことに1回目 の体外受精、顕微受精で妊娠に至ったので、本当にとてもラッキーだと思ってます。
さあ、丸山さんの実体験の、ね、はい、お声を聞いていただきましたけれども、はい、龍太郎さんいかがでしょうか？
はい、そうですね、本当に生の声なので、すごくリアリティがあるお話かなというふうに感じました、
はい、
でおっしゃってたのが、タイミングをやって人工受精をせずに顕微受精に進まれたということで、一瞬あれと思って、大体、まあ、人工受精何回かやってそこからステップアップっていうケースが、はい、まあ、多いと思うので、やはりこの人工受精を飛ばしたっていうのは何でだろうと思ったら、やはり、おっしゃってたのが、助成金の制度がこう変わるタイミングで、 できるだけこう助成金を使って体外受精のチャンスを最大にしたいっていう、あ、そういう理由だったんだなっていうのが分かりましたんで、やはりこうちゃんと情報を知っていらっしゃって、こう治療の方針もおそらく先生としっかりお話しされて、決められたんだろうなっていう印象を受けました。
はい、では続いてもう、お一方ご紹介したいと思います。こちらの方30代の小林さんという方でいらっしゃいますが、乳がんの治療もあって、2月にご出産されたという方でいらっしゃいます。行った治療と治療に至る状況などをお話しいただきましたのでお聞きください。
私が行った治療は、体外受精と顕微鏡受精になります。で、私が妊活を始めたきっかけが少し特殊なので、ちょっとその経過をまずお話ししたいんですが、私が7年前に、会社の健康診断で乳がんが見つかりまして、まあ、初期の段階だったんですが、まあ、リンパへの転移とかはなくて、まあ、部分摘出で終わりましたと。ただ、その時期からもう結婚はしていて、当時に、32歳という年齢だったんですが、ホルモン治療をしないといけないということになりまして、まあ、物理的に生理が止まるので、まあ、5年間は妊娠ができないという状況で、まあ、主治医の先生から、まあ、そのタイミングで受精卵凍結という方法もありますよということで、体外受精と顕微鏡を受精に踏み切ったという経緯があります。で、実際、やったタイミングでは採卵のやつをして、26個卵が取れて、で正常受精できたのがだいたい11個ぐらいで、分割胚みたいなところが結局、まあ、6個ぐらいその当時できて、受精卵凍結しました。その後ホルモン治療が、まあ、無事5年間終わりまして、で実際にその、卵をお腹に戻すというところで胚移植に、2021年にやりました。で、1回目の、胚移植で無事着床しまして、今年の2月に、男の子を無事出産したというところが、実際に私が行った治療になります。
さあ、龍太郎さん、小林さんのお話を伺ったんですが、はいはい、いかがでしたか？はい、
そうですね、その不妊治療の入り方というのがやはりもう人それぞれで、本当にあの一人一人あの事情が違うんだなっていうところはよく分かりました、
ね、まず健康診断で乳がんの診断を受けてからっていうストーリーですもんね。
はい、はいはい、そうですね。でそこでこう、あの、ま、乳がんだからお子さんができないというわけではなくて、うん、その5年間ホルモンで治療するという状況であっても凍結しておくという選択肢があったということが、成功につながったっていう話だと思いますので、うん、こうお一人お一人に合わせてそこいい選択をできれば、あの、成功につながるんだなっていう印象です。
さて、続きましてさらにですね、小林さんにはがんの治療もある中で不妊治療を始めた時の思いをお話しいただきました。
で実際私の場合には、まあ、がんのその治療の部分と妊活というところで、まあ、どうしようかなというところはあったんですが、まあ、いい意味でも私は病気をきっかけに、まあ、時間はすごく有限である、で時間はやっぱお金で買えないっていうところがあったので、まあ、その5年の治療が終わったとしても37で、まあ、高齢出産どうなるかわからないという中で、まあ、選択肢を一つ多く持っておきたいというところで、不妊治療に踏み切ったというところがあるので、あんまりやらないという選択肢は自分の中ではなく、で当時もそんなに周りで、あの、今みたいに、あの、私不妊治療やってますみたいな、そんなに安い雰囲気ではなかったように覚えているので、あまり誰かに相談したというよりは、まあ、自分の中で、あの、スムーズに不妊治療をちゃんとやっておこうというところは、あの、決めれたかなというふうには思います。
はい、小林さんの今のお話ですけれども、
はい、
まあ、あの、不妊治療に進むときって皆さん結構、あの、どうしようかな迷われることはかなり多いと思うんですね、
はい、
でその中で、あの、今回のお話の印象としては、やはりこう小林さんがこうがんを罹患されて、その結果時間は有限っていうふうにこうすごくこう思われたので、不妊治療に進むときに選択肢を持っておきたい、はい、迷いはなかったとおっしゃられたんで、不妊治療に踏み切るきっかけも、まあ、人それぞれやはり千差万別なんだなっていうふうに思いました、
はい、今日のテーマは不妊治療経験者にインタビュー、 保険診療開始に思うことと題してお届けしているんですが、前半にまずお二方、丸山さんと小林さんの話を皆様にお聞きいただきました。続いてなんですけれども、丸山さんに保険診療が始まることについて伺いましたので、どうぞお聞きください。
私の場合はその4月から保険適用になる、その適用範囲だったりとか、どういったところまでが適用になるのかっていうのが分からなかったので、早めに進めたい気持ちもあったので、保険適用を待たずに不妊治療のその体外受精顕微授精を進めたという状態でしたが、もし私がその不妊治療を始めるときに保険が適用されているという状態だったら、もう本当にありがたかったなっていうのが正直なところです。で、毎回あの適用前だと、保険適用前なので、こういくらかかるんだろうというのは大体提示はされてるんですけども、プラスでお金がかかってきたりとか、こう採血をするしないでまたお金が違ったりとか、薬がどれぐらい出るかでお金が違ったりとかっていうことがあるので、毎回ドキドキしながら会計をするっていうことをやっていました。でも、もしあの保険適用になったら、その、まあ、3割負担とかになるっていうことももちろんそうなんですけど、月で、これ以上のお金は出さなくてもいいよっていう制度があると思うんですけど、ちょっと名前はごめんなさい出てこないんですけど、なんかその上限が決まってるってことがすごくありがたいなという印象があります。なので、こう精神的にもこうハラハラしたりドキドキしたりしながら、あの不妊治療に望まなくてよくなって、で毎月最高でもこれだけしかかからないっていう、あの精神安定をした状態で、あの進められるのはものすごくいいなという印象があります。
丸山さんに保険診療が始まることについて伺ったんですが、まあ、印象的なのはやっぱその会計の時にもうハラハラドキドキ採血してお薬、
はい、
今回いくらだろうみたいなね、はい、そういう本当にあの生のお声、まさにこういうところだなと思うんですけれども、
ね、はい、確かにその受ける前に大体どれぐらいっていうこう計算はしていかれると思うんですけど、おっしゃってたのがやはりこう採血が急に あったりとか、うんうんうん、やっぱこう想定してなかった費用がかかってくるっていうところですごくこう不安を感じていらっしゃるのが、保険で解消できる安心感が持てそうだっていうところはすごくご切実に感じましたよね。
さあ、続いてお届けしますのは、前半にもお話しいただいた乳がんの治療もされながら、ご出産をされたという、小林さんにも保険診療が始まることについて伺ってみました。
まあ、私個人としてはあのすごく良い試みというか、動きかなというふうには思ってます。というのもやっぱりどうしても不妊治療というのは、まあ、体の負担、精神的負担、まあ、金銭的負担、この3つがすごく大きいので、一つでもその負担が、まあ、軽くなるというところで、あのとても治療を受ける側としては大きいんじゃないかなと思います。で、一方で、まあ、あえてデメリットみたいなところがあるとするならば、まあ、私はオーソドックスなフローではあったんですが、どうしてもこの不妊治療っていうのは人によって、あの自由診療の方がオーダーメイドでやりやすいという人も治療の中身方針的にはなんかありそうな気はするので、そこは少し気になってはいるところです。
今お話を伺った小林さんが、あの心、体、金銭的なこの3つの負担があるっておっしゃってたんですけれども、
はい、はい、そうですね、確かおっしゃられるように、あの丸山さんのお話もそうだったんですけれども、
はい、
まあ、金銭的に負担が軽くなるというのはこれはもう確実、まあ、事実だと思うんで、
はい、
それでこう安心感を持っていただけるというのは、うん、やはり素晴らしいことだと思います、
はい、
一方デメリットもおっしゃってたかと思うんですけれども、
はい、
やっぱり不妊治療結構こうオーダーメイドの治療されているというのは事実だと思うんですね、
はい、
やはりあのこの保険になることによってそういったこう治療がもしかしたらできなくなってしまうんじゃないかなという懸念も思っているような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、ここはやはりあのしっかり先生と相談いただくのは必要で、で、まあ、自費だけれどもできることっていうのもたくさんありますので、はい、そこはあのしっかり先生と相談の上で、やるべきことをやっていくということは大事かなというふうには感じました。
続いて丸山さんに保険適用などいろいろ変化していく中で今後期待することをお話しいただきました。
私は不妊治療始めてもう初めて知ることっていうのがものすごくたくさんあって、今まで全く知らなかったし誰も教えてくれないっていうことをたくさん目の当たりにしました。なのでもっとこう世の中的に子供ができて普通に出産ができるっていうことがこうどんなに奇跡的なことなのかっていうのをもうちょっとこう なんか一般的に知る機会だったり学ぶ機会みたいなものが増えたらいいなっていうのがまず一つあります。であともう一点は知り合いの会社は、不妊治療にかかる費用が福利厚生でフォローしてくれるっていうところがあるので、そういったこう会社だったり社会だったり、今回その保険適用になるっていうのは社会のフォローの一つだとは思うんですけども、会社とかそういったこういろいろなカテゴリーのところからフォローが増えていくようになったらいいなというのは感じてます。
丸山さんに保険適用などいろいろ変化していく中で期待することの話伺ったんですけれども、はい、
そうですね、一つ特徴的だったのがやはりこう不妊治療に進むにあたって、はい、初めて知ることがたくさんあって、うん、誰も教えてくれなかったとおっしゃってたので、保険っていうところに入ることによってもっともっとこう、基本的な情報がもう広まっていくといいなっていうのは本当切実だと思いますし、
はい、
西村さん、このラジオ番組もね、そういうところにお役に立てれば嬉しい、
そうですね、やっぱりその丸山さんがおっしゃられてた、はい、知らない、はい、教えてくれない、はい、やっぱり初めてその妊活と向き合う時になってから初めてこう調べるっていう作業があったり、はい、知るっていう作業を皆さんされてらっしゃると思うんですけども、はい、この番組がね、はい、何か皆様のヒントになれば嬉しいですね。
嬉しいです
。はい、そして最後に小林さんにもこれから期待することをお伺いしました。
やはり、国、あと会社含め制度と働き方、あと周りからの理解、いわゆるハードとソフトはセットかなというふうには思っているので、例えば働き方が変わることで病院に通いやすくなったりとか、どうしても毎日行かなければいけないとか、時間的縛りがあると思うので、そういった面であるとか、あとは周りからの理解、休みが取りやすいとか、ちょっと中抜けしやすいみたいなところがなってくれば、またこの保険適用も一個こう促しやすくなるというか、それの後押しになるんじゃないかなというふうには思っています。
小林さんのお声いかがですか？
そうですね、丸山さんと共通したお話もあったと思います。
はい、
不妊治療が保険適用になることによって、
はい、
認知度が上がって、会社社会的なサポートが得やすくなると。で、特に小林さんおっしゃってたのが、働き方っていうところでも自由度がもっと出てくるんじゃないかなっていうご期待だったかと思います。
はい、今日はですね、お二方の不妊治療経験者のお声を実際にお話しいただいてお聞きいただいたんですが、龍太郎さん、今週はいかがでしたか？
はい、そうですね、生の声ですごく切実だなっていうのを改めて感じました。あとは人それぞれ本当にこう不妊治療に入る時のこうシナリオ、ストーリーが本当に人それぞれ違って千差万別なんだなっていうところを、改めて感じることができました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
来週は妊活を始めて最初にしたこと、それからクリニック選びなどについてもお話をしていこうと思います。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。